いや自転車そのものを買い替えましてね。
あ、はいはいはいはい、
あのこの今年のね大魔王の中でも、うん、自転車のサドルだけ買い替えようとかサドルだけ買い替えましたとかって言ってたんですけど、
言いましたね、
言ってたんですけど結局はですよ、
はいはい、
自転車そのものを買い替えるという羽目になりましたね。
サドルは1回買い替えたんでしたっけ。
そうです、サドルは1回買い替えました、
はい、
あの私人生の初体験でした、
うんうんうん、
あのサドルだけを交換するっていう、
はい、
あこれでまたこの自転車4年間乗り続けてきたけれども、
うん、
延命できるわこれからもよろしくなと思ってたわけですよ、
はいはいはい、
バディに対して、相棒ですけれども、
うん、
でもその相棒がね、不意に消えてしまったんですわ。
捕らえたんですね。
そう、路中してましたらね、そう、まあ、あの路上でチューしてたわけじゃないですよ。
いや、してそうですね
今年は1回だけした。
あ、したんや、したんや。
あれは事故でしたけども、いやいやいやいやいや、まあ、それはいいんですけど、
はい、
あの路上駐車してましたら、まあ、本当は置いてはいけないところだったんで、
はいはいはい、
そこに置いといて、
うん、
でちょっと朝の早い時間に置いてたんですよ、で、あの夕方ハッと見たら、あ、なくなってる、持っていかれた、
うん、
ということになりまして、
はい、
まあ、もうでもこれも運命かと、
はい、
もう仕方がないと、
はい、
ということで自転車そのものを買い替えました。
なるほど、
4年間よく頑張ってくれたね、ありがとうって手を合わせながら、
うんうん、
そう思いながら新しい自転車を買い求めたわけですけれども、でもねやっぱりあのその4年間乗ってた自転車、江南で買ったんですけど、
うんうんうん、
1万2000円ぐらいだったんですけどね、あのいい自転車でした。
うん
うん、あの同じものをと思って江南に行ったんですけど、もうすでにその自転車なかったんですよ。
ほうほうほう。
で江南で見ててこれと思うものがなかったんで、
うん、
結局まあそのチェーンの自転車屋さんで購入したわけですけれどもね、
はい、
今乗ってる自転車は、まあまあ今の自転車もでもあの愛着が湧いてきましたので、まあ、大事に乗りつけていきたいなと改めて思うわけですけれどもね、
はいはい、
まあそうなんですよね、
うん、
それがまあ10月26日のお話でしたけれども、買い替えるということでですね、あとはあのこれは買い替えるという範疇に入るかどうか分かんないですけど、あの機種変更しましたね。
機種変更ね、
あの携帯電話ですね、
あの武井豊から、
はい、
武井浩次郎に変わったみたいな感じの、
そうそうそうそう、安城ジャッカバカ野郎
違う、
そういうわけじゃなくて、
わけじゃなくて、はい、
あの豊さんから浩次郎さんに乗り換えたわけでもなくって、はい、私が乗り換えたのは iPhone4S からiPhone6 のプラスに乗り換えましたね。そうなんですよ。
いいな。
そう、まあ、やっぱりいいと思いますね。
うん、
iPhone4S を、そのまま機種変更したのが2012年の5月だったので、
うん、
2年6ヶ月ぐらい使ってたんですけど、まあ、やっぱりあのなんか世の中の波に押されてしまいまして、
うんうんうん、
思い立ってあの11月の1日にですね、
はい、
まあ、最寄りのっていうかその iPhone4S も機種変を行った、
はい、
ソフトバンクショップ、あ、ソフトバンクと言ってしまいましたけど、
うん、
その、 あのキャリアのショップに行きまして、で、あの機種変更したいんですって言って、で iPhone6 のプラス在庫ないんでって言われちゃったわけですよね、
うんうんうん、
でどれぐらいかかりますかって聞いたら1ヶ月から2ヶ月ぐらいかかりますって言われたんですよ、
うん
うん、でまあまあでも他どこにいても同じですよって言われたんで、
うんうん、
まあ、そりゃそうやろうなと思ったんで、あ、分かりました、じゃあ待っときますっていうふうに思ってたら2週間後には連絡が来まして、
はい、
到着しましたので受け取りに来てくださいということで、
早いな、
まあ、大体あんな多めにバカ見てますからね、まあ、でそれで、11月の18日に受け取りに来まして、
はい、
で手元にあるわけですけれどもね、
大きい、
大きい、でかいですね、やっぱりね、
もうポケットサイズちゃうね、
もうポケットサイズじゃないです、
うん、
うん、まあ、でもあの大きいなと最初思った、まあ、2日3日で慣れてしまいました、
やっぱりね、
そういうもんですわ、うん、であのやっぱりあの目がかすんでしまうので、
はい、
これぐらい大きい画面の方がいいです。
なるほど、
やっぱり、あ、なるほどな、まあ、iPhone はこの iPhone6 プラスからこのサイズが出てきましたけど、
はい、
Android とかはもともと大きめのサイズありましたからね、
ありますね、Xperia とかでかいもんね、
だから、まあ、あのようやく iPhone も出てきたかというところだとは思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ、やっぱり大は小を兼ねるというか大きいやつの方がいいなと改めて思って今楽しく使っておりますよ、うん、この iPhone6 プラスも
コンパクト化からまたちょっと大きくなってみたいな感じですよね。
そうですね、本当はやっぱりあの iPhone4S ぐらいのサイズが一番難しいんですって、
うんうん、
制作する側としては、
うん、
でもまあちょっと大きくなってかえってその技術的にはやりやすくなった。ただまあ薄さとかも随分薄くなってるんで、
うん、
まあ、そこの部分は難しいのは変わらないけれどもみたいな話をあの携帯電話に詳しい同僚に聞きましたね。
あ、
はい、まあ、ヌヌ君に聞いたわけじゃないですけどもね
懐かしい名前出てきますね
まあ携帯電話といえばですけどもね、
はいはいはいはい、
あと最後、
はい、
あのまたもう一つ買ったものがありまして、
ええ、
であの我々のこ の, あの特設スタジオでの収録の折にですね、どうしてもまあ資料がいるじゃないですか、
はい、
紙の資料がね、うん、で紙の資料を打ち出すプリンターも買い替えたんですよ、
うんうんうん、
あの自宅に置いてるプリンターですけども、
はい
はい、もうねやっぱりあのなんか一気にガタが来ると言いますが、
うん、
次から次へとなんか調子が悪くなりまして、
なりますね、
はい、でまあそのもともと使ってたエプソンのプリンターも割合に長いこと使ってるんですけど、もともと4000円で購入したものだったんで、最近プリンターアホみたいに安いじゃないですか、
はい、
もう買い替えようと、
うん、
で買い替えたんですよね、
うん、
あの HP ヒューレットパッカードのプリンターを購入したんですけど、
はいはいはい、インク高いのに、
そうインク高いことでおなじみのヒューレットパッカードなんですけれども、私はあの持ってる自宅の PC もまあ、ヒューレットパッカード HP ですし、
はい、
まあ、今度買ったプリンターも HP なんですけど、
うん、
まあ、いろいろあって HP の PC やら何やらを購入する機会が多いので、まあ、今回もそうしたわけですけどもね。
なるほど、
ただやっぱりねあのそのエコノミータイプ入門機タイプ の,、
うん、
あの複合機なんですけど、
はい、
でもやっぱり大したもんだなと思いますよ、
うん、
あの Wi-Fi 機能がついてるんで、
うん、
あのよくあるじゃないですか今このまあiPhone とかスマートフォンからデータを飛ばしてそれですぐプリントさせるとかって、
はい、
あの今回もこの特設スタジオにやってくる前に初めて使って試してみたら随分あこれは素敵だなと思いました。
ちょっとちゃうなと思った、
うん、なんかいいなと思いながら使ってましたよ、
うん、
うん、まあそんなこんなで結局はあの今年も無駄遣いを重ねてしまう大橋でございますけれどもね、
はい、
そうなんです、あの今まで大魔王特設スタジオにやってくる時の資料は B5 サイズだったんですけど、
うん、
今回から A4 サイズになりました資料が。
そう大きくなった。
そうなんです
よ、すごい。
だから、まあ、これからは目に優しい我々もちょっと老化してきますので、目に優しい資料でと思いますね、
はい
はい、まあそんな感じですよ、私からは、
はい、
もう今日はこれ以上話すことはありません。
あ、そうなんですか、はい、まあ、しれっとなんか路中したとか言ってたけどそれの方がみんな気になると思うんですけどしれっと言ってましたけど事故ですみたいな。
いや本当に事故だったのに、
まあ、それは大橋さんに会った時に詳しく聞いてくださいということにしましょうか。
はい行きましょうか、
はい、行きましょう、
はい、大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。2014年12月9日火曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。冬でも裸足、大橋です。
あ、短いですね。感動をあなたと分かち合いたい、でも人生とは残酷だ、分かち合う相手がいない、デジガクです。イエイエイ
イエイエイ、はい、というわけで始まりました、2014年12月9日火曜日の大魔王はお年頃なんですけれどもね、
はいはいはい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。大地画伯、
あのね、はい、やっぱりね感動するじゃないですか、何かにつけて人間って。
そうですね、
まあ日々そうですね、仕事においてもあこいつ成長したなとか、はい、なんかいろいろあの伝達したことをちゃんとやってくれてる子がおるわっていうのはやっぱり感動することなんですよ。
そうですね、
はい、でも一番感動したのはやっぱり白鵬なんです。
短いな早いな、はい、
はい、
どうぞどうぞ。
今日短い感じでいきますよ。
はい、わかりました、はい、
寿命も、
バカ野郎、
初日ですけども、
ね、初日、はい、
はい、あの珍しい組み合わせでしたね。
はい、
はい、あの言うてましたよずっと、もうここ3場所ぐらい、
はい、
この、 あの実況の人、この人帰ってけへんな帰ってけへんな言うたら帰ってきまして、
帰ってこられましたね、
はい、正面が北の富士さん、
はい、
向こうの面前の海さん、
はい、
実況が白崎アナウンサー、
帰ってこられました、
ました、
はい、
東西が刈谷さんと高井さん、
はい、
これは帰ってきますよ。まあ珍しい NHK やっぱり大魔を聞いてるなと思いましたけど。
そうですね、はい、白崎さん帰ってこられました、うん、はい。あれこれ大魔王で相撲大相撲九州場所の話ですよね。
あ、そうですそうです、
はい、はい、
全然それを振らなあかんって言ってましたね
はい、
大丈夫ですよ。でもねもうあの、はい、行司さんがね、
はい、
あの行司が、
はい、
玉光さんが今ちょっと、
はい、
やっぱり体調悪い、
お休みされてると、
お休みしてるんで、はい、あの三役方に一人上がりました、
うん、あ、
はい、
はい、
上がりましたね。
上がられました。
はい、
どなたが上がられたんですか。
慶之助さんですね。
あ、慶之助さん、
慶之助さんちゃうわ、ん、慶之助さんじゃないわ、上がったんだよ。三役方じゃなかった、慶之助さんですね。
木村慶之助さん、
はい、
はい、
だから繰り上がるんかなと思ってたんですよ。
はいはい、
これ行事増えるんちゃうんと思って。
ほうほう、はい、
でも45人の枠は決まってるんで、はい、結局変動なしで
なるほど、
ということで、
はい、
政府また覚え直さなあかんからね、小発焼き言うて全部覚え直さなあかんから、順番変わったら全部覚え直さなあかん、名前変わったりしたらね、
はい
はい、
はい、
なんで別に覚えんでええやんけって話ですけども、
いやいやい
や覚えなあかんでしょ。
はい、
いきますよ。
どうぞ。
だから一番最初見れるのは、
うん、
木村明次郎さんになりました。
あ、行事で、
はい、
はい、
中継でね、
はい、
中継で一番最初に出てくるのちょっと恰幅のいい、
はい、
なかったったなかったっていう人ですねなかったったったなかったなかったっていう人が、
はい、
見えるようになりましたんで、
はい、
まずは栃ノ若と、
はい、
白秋鵬。
白秋鵬、はい、
これね栃ノ若買ったんですけど、うん、物言いついたんですよ、
はい、
物言いがついたのに、
はい、
軍配通りやったんですよ。
物言いがついた、あ、まあまあそういうこともあります
ね。一応確認みたいな、はい、北の星さんが、
はい、
物言いがついて行事が気の毒だねって言って
まあ、
はい、
それはちょっと待ったと言われてるっていうことはね、行事、うん、お前それ当てるんかと言ってるっていうことですからね。
まあちょっと見えへんかったなってするからね、
はいはい、
で 年長で新入幕の、
うん、
アムーロ、
はい、
アムール
高台ね、
はい、
はい、
行きますじゃない方です。
そうですね、
はい、
ロシア出身なので、
はい、
アムール。
でも漢字でちゃんと読んだらアムロになりますけどね。
そうですね、
はい、
小里編に可能の可能、はい、アですね、
はい、
で夢、
夢にロシア、
ロシアのロアムール、
そうそうそう、はい、アムールです、
はい、
と総国来、
総国来、
まあ、これ行司木村元基さんやったんですけども、うん、ね、ちょっとダラーンとした感じでなんてもう痩せてはるんですよ、
はい、
だらなとした感じで行く人ね、
はい、
ファッキョイ言う人ね、ファッキョイって言う人
ファッキョイ、
はい、言う人です。ほんでそこくらい勝ちましたね、
はい、
でもう新入幕のインタビューってあるじゃないですか。
ありますね。
あれでちょっと喋ってはったんですけどやっぱり長いから、
うんうん、
すっごい流暢やった
日本語が、
はい、はいはい、滑らかやった、はい、次ね、
はい、
妙義龍と、
はい、
極天鵬、
はい、
極天鵬ですよ。896勝目、
はい、
これで、
うん、
111場所、
うん、
歴代2位ですよ。
すごい、いや本当にすごいですね、
はい、40歳
2ヶ月
と、はい、いうことでね、これまあ勝ったんですよ。妙義龍もね、
うん、
休場明けであれしたんですけども、もう振り回して倒したんですけども、
はい、
もう妙義龍をね振り回すのはただのおじさんじゃないねこれって言ってました。
まあそれはただのおじさんじゃないから、40歳を超えても幕内で、
そうです、
力士になってるわけで関取張ってるわけですけども、
はい、
はい、
でねこの行司が、
はい、
行司の話
は、はい、どうぞ。
与田優さんでした。
与田優さん、
おきょーいっていう人ですなったなったっていう人です。
はい
はい、こうちゃんと一時解説していきますよ。
はい、どうぞ。
はい、で和装でやったんですよね、初日ってね。
和装で、
はい、
そうなんですよ。私中継を見てて、
うん、
北の富士さんがまあ、和服をお召しになってるのはよくよく見るじゃないですか、はい、でよく見たらあれアナウンサー白崎さんも和服着てらっしゃるじゃないですかと。
そうなんですよ、
思ったんですよね。
そうなんです。でこの時だけやったんですよ和装着てたんは、うんうんうん、
はい、
で前の海なんで着物着ないの北の富士さん呼んでて、
はい、
あ、いや引退の時に着ていた着物を全部上げてしまって、また北の富士さんみたいにいい着物はないんで、まあ前の海が着ると七五三になっちゃうね可愛がられてるなと思っていいなと思って、
はい、
はい、ということですね、
はい、
はい、で次、
はい、
はい、千代大龍と徳勝龍、
うん、はい、
龍同士ですけど、
龍同士、
千代大龍勝ちましたね、
弟子筋勝ちましたね、
はい、はい、で叩き込みで、
はい、
相手の出足が悪いだけでこういう相撲を取ってるとあかんって言ってました。やっぱり出筋に
厳しいですね、
厳しい、うん、まあこんな取り組みしてたらね、まあ、番付もこの辺行ったり来たりでしょうねって厳しいと思って、
本当に厳しいですね、
はい、厳しいです、
はい、
でこれが行司が久之助やったんです、
はい、
はっきょいって言って、あの左に飛ぶ人絶対左に飛ぶんで、まあ、見といてください、
はい、
で、はい、注目の相撲がありましたよ、
はい、
この後、はい、大橋さんも大中古も注目してましたけど、
はい、
栃ノ心と、
はい、
遠藤ですね、
これは注目ですね、
はい、もう人気力士対復活力士ですから、
そうですね、
はい、もうみんなもだいぶ応援してましたけども、
はい、
栃ノ心勝ちましたね、
帰ってきた、
はい、
各界のニコラスケージが、
ニコラスケージ帰ってきました、
見事に幕内の復帰戦を勝利で収めるというね、
はい、
しかもまあ相手遠藤、
はい、
というところだったですけれども、
うん、名古屋から20連勝ということで、
はい、はい、
場所でね、
はいはい、
好調っていうふうに言って、
ね、
ほんで防戦一方で遠藤は一方ね、あのいいとこなしだったっていうことでしたけど、
うん、はい、
はい、で次いきますよ、あ、今度は晃之助さんね、行司ね、
はい、
晃之助さん、
はい、
あのせかす人手をついて手をついてってだんだんだけ声だけど呼吸合わせてする言うてんのになんでせかすんか分かれへんはっきょーいって言う人ねちょっとあの受け口な人、
はい、
であの沖の海と
佐田
の海です、これ海同士ですよ
海同士ですね、はい、
これあのね沖の海がね婚約発表して、
あ、そうですね、はい、
でなんかね北川富士さんも機嫌良かったんですよ、
あ、
10番ぐらい勝たないとね、
ほいほい
って言うて言うてたからね、自信みなぎらしてるねって言って勝ったんですよ沖の海が、
はい、
寄り切りで、
はい、
で白崎さんが、
うん、
ちょっと鼻詰まりな感じで、沖ノ海ちょっと動きが良さげですねって言
う、
うん、え、だ、うん、こんな、うん、早く勝負を決めるの久しぶりに見たねちょっと動揺しててやっぱり北の富士さんも
弟子筋の中でもね、特に厳しく当たられる人の中の一人ですけどもね、沖ノ海は、
注目してたんですよね、もう婚約戦、はい、ええことあったんやから頑張れみたいな、
はい、
でここで、うん、まあ、あの呼び出しの話なんですけども、はい、茂雄さん
呼び出しは茂雄、
はい、
はい、
ここの上部屋なんですけども、
あ、はいはいはい、
やっぱりこれはあの北の富士さんやから、
はい、
ここの上部屋関連は言うとかなあかんということで、
はい、
今場所から三役に昇格したん、
はい、
昇格したんですよ、
呼び出しの
三役型に、
はい、
三役呼び出しに昇格したと、
茂雄さんが、
はい、昭和56年夏からずっとやってはったらしくて、
はい、
で北の富士さんがこの子はね僕が連れてきたんだよ、
あ、
新弟子あの取りに行く時に勝手についてきたんだ勝手についてきたとかないからね
昭和56年ということはもう33年前ということですね、う
ん、なんかねあの当時は呼び出しも行事も全部、うんうん、あのその新弟子取りに行く時に、
はい、
スカウトしてたって、あ、だからこの時ついてきたって、
なるほど、
うん、で次です、
はい、
千代鳳と大砂嵐、
はい、
金太郎の田という字を変えました、画数が良いから運が広がるということで、太いっていう字からあの、はい、たかしっていう字に変わりました、
はい、
でも負けました、
チェックしてるな、
はい、寄り切り負けました、
ん、中央取り初日勝ってないですか、
じゃあ、あの大砂嵐が、
ああ、大砂嵐かね、
はいはい、名前変えたのに、
はい、
運が良くなったのに負けました、
まあ、
はい、
あ、そっか、大砂嵐金太郎でしたっけ、
はい、金太郎なんです、
あ、そうです、
はい、金太郎飴ですよ、
うん、なるほど、
でこの時 あの行司さんが翔太郎です、
あ、
はいややこしいですね、
ややこしいですね、
はい、ちょっとあの恵比寿吉和さんみたいなことですね登ったっていう人です、
はい、はい、
あんまりこう変わり映えないですけども、
はい、
次ね、慶之助さん、
はい、
その後にある待ってるしっていう人ね、はっきょーいっていう人、ちょっと声が出にくい人、僕の、
はい、
はい、 この人もあの昇格しました、三役型に。
はいはい
はい、さっき言いましたね、
うんうん、
言いましたっけ、言いましたね、うん、はい、昭和52年が初土俵らしいです。
あ、私が生まれた年ですね。
はい、でここのエビアなんです。
あ、なるほど。
なんか明太続きなんですよ。
お
でね、北の富士さんが家まで行きましたよ、はい、当時はねやっぱり力士だけじゃなくて行事呼び出しもね全てスカウトだからね、
うん、
この子も家行きましたよ、この子って言ってますからね。
まあまあ、はい、まあまあまあ、
すごいな、やっぱり北の富士さんすごいなと思いましたということです。
はい、
で次宝富士、
はい、
と豪栄道、
この辺りからちょっとね上位陣当たり始めますが。
そうなんですよ、
はい、
宝富士ね、ちょっとまん丸とした、
うん、
ちょっと地獄 の、 あの三沢みたいな感じの顔のはい、
はい、
人ですけども、
はい、
でね、あのもろいって豪栄道がもうパターンで宝富士勝っちゃったんですけども。
そうですね、豪栄道負けちゃいましたね。
はい、
はい、
でね、白鵬を止めるのは誰かっていうことなんですけども、
はい、
3連勝してるので他がいないし、
うん、
2敗しても3敗しない力士が、
うん、
あの 力士がいない、
うんうんうん、
でもう1人2人いるといいけども、
はい、
2桁勝つ大関がいないのでっていう、
うん、
で舞の海さんは先場所とは違う立ち合いの鋭さとか本場所でできると思ってた、
うん、
思ったんですよねって言ったんですよ。北の富士さんが、舞の海が太鼓判押すと負けるねって言ってました、うん、でこれね、取り組み前に言ったんですよ。
はいはい、
でこの3連勝っていうのは白鵬にっていうことね、
うん、
白鵬に豪栄道は、うん、あの3場所続けて勝ってるけども、はい、っていうことなんですけども、で負けちゃった、ね、結局ね宝富士が勝ったから、
はい、
でその時にだから言ったじゃない、なんでそんな急ぐのかなこの相撲は、自信がどっかないんだよね、前の日なんかないかって参りました、あさすが北の富士さんですただあの稽古してるから、はい、なんか指導してるね、
はい、コーチですからね、
してるから、あの調子いいって言ってたのに、
はい、
な感じになったんですよね。
うん、
うん、いやちょっとね、あのもろい大関陣がほんまもろいっていうのはこれあの難点ですけども、難点のどはね、行司が玉次郎さんでした、
言おうと思ったら、
はい、
はい、
行司玉次郎さんね、
はい、
あのいつもこうカッチャン、なんか仁王さんみたいな顔してる人顔して、あの長田のことじゃ、長田のことだっていう人、
はい、
長田のことだじゃない、のこのことだ、うん、そう、のこのことだです、
はい、
の人、
はい、
で次大声援ですよ、
はい、
地元のご当地力士、
はい、
ご当地力士言うてええんかな、
うん、
うん、ということで、あの福岡県柳川市出身、佐渡ヶ嶽部屋の琴奨菊、
はい、
と栃王山ですよ、
はい、
これもライバル、ほとんどライバルです、
うん、
で大声援の中、
はい、
あの取り組みありまして、
はい、
白崎アナウンサーもちょっと興奮したんでしょうね、
はい、
琴奨菊の琴奨菊が勝ったんですよ、
うん、
琴奨菊の形で持っていった、琴奨菊のカデチカチシですって言って噛んでしまったカデチカチシって言うカデチって言うて形って言い直そうと思ったらカチシって言うでしょ興奮しすぎて
しょうがないね、しょうがないね、
まあね、あるんですねそういうのね、
はい、
でこれが、神田裕さんの行司さん、
はい、
琴奨菊って言ってましたよ、勝った時に、勝ち名乗りの時にね、
はい、
はい、次いきますよ、
どうぞ、
はい、注目です、これも、
はい、
注目の取組でした、
はい、
春馬富士と、
はい、
一ノ城、
はい、
新関脇なりましたんで、ね、
いきなりいきなり新関脇、
うん、
はい、まあ、確かにあの前場所がね、
はい、
目覚ましい活躍でしたので、
うん、
まあ、どこまで上がるだろうかと思ってましたけれども、
うん、
いきなり関脇でした。
でね、曲げも、
はい、
言えちょっとちょんと言えるようになったんで、
はい、
立ち合いの立ち合いまたどうなるかな、でちょっとあのなんていうのか、はたく首でこうバン押し、うんうん、はたく感じのことが癖になってたから、はい、どうかなって言ったらやっぱり負けちゃいましたね、春馬富士に押し出しで、
はい、
もう横綱も何クソ思ったんでしょうね、同じモンゴルやし、
うん、
うん、 こいつほんま調子乗っとんちゃうかと、はい、ちょっといっぺん勝つ入れたろうかみたいな感じで、はいはい、ね、立ち合いの鋭さが全然なかったでも、うん、立ち合いがもう合わんみたいな感じだったんですよね、
うん、
出遅れというか立ち合いがちょっと悪いなっていうふうに言ってました、はい、で次豪栄あじゃ竹風と、
はい、
鶴竜、
はい、
鶴竜勝ちました。大橋さんの友達がはい、はい、安定してあの横綱が安定してこう2勝したね。
そうですね。
でこの時は40代式守伊之助ですね。
うん、
はっけよいって人です。
はい、叩き押し、
はい、伊之助さんね、
はい、
元気な
元気な、
あの先場所先々場所かなんか忘れたけど、東方の土俵入りの時に新之助がおれへんで誰かいないのって言ってた人ね。その人があの猪之助さんです。
はい、
はい、で次、
はい、
大鳥ですね。白鵬と勢いです。
はい、
まあ、勢いもね今場所よかあのあれなんですよね、大事な場所だったのかな。
そう、勢いだって
筆頭やったよね。
小結びです。
うん、
うん、
あ小結びか。
そう、今場所は小結び。
うん、で三役にとどまるかどうかっていう、
そうですよ、
感じのやっぱりこう力入ったんでしょうね、
うん、
ちょっと頑張ったけどもやっぱり白鵬が、
うん、
やっぱ最初に崩れへんので有名な白鵬が勝ちました、
はい、
うん、はい、
この人が初日負けてるとこ見たことないですよっていうぐらいですから、もう本当に
そのもうこれはもう当然、はい、行司さんは、
はい、
1日に1回しかしない立て行司、
立て行司
37代、
はい、
木村庄之助さんですよ。
はい、
なんでって言うんです
よ
ね。はい、おーちょいちょいこれめっちゃ似てると思いますよ。
やっぱり一番安定してうまいなと思うのはもう今のまさにもう庄之助だと思いますよ。はい、
これが一番似てると思います、はい、声のトーン。
はい、本当に一番よく見る人だからっていうこともあるかもしれませんけど、一番似てらっしゃると思います。
バンカズも取り進みましたるところですね。
まだまだ続くよ。